私たちは脳を使ってものを感じ取り、脳を使って考えて、脳を使って行動します。ところがこの脳科学者に言わせますと、人間の脳というのはよく私たちを騙すんだそうです。そう言われてみると、例えば目の錯覚っていうことがありますよね。自分がこれが正しいって思い込んでいるだけ、実際にはそれは間違っている、そういうことをよく経験をします。でこの頃ですね、こうした、脳の性格といいますかを逆手にとって、それをうまく利用してよりよく生きる、そういうテクニックがあるのだそうです。つまり脳に騙されるのではなくて、こちらの方から自分の方から意識的に脳を騙してやろうと、そういうテクニックなんだそうです。典型的な例がですね、この頃よく聞きますが、ポジティブシンキングという言葉がありますよね。積極思考、これがそうだというんですね。嫌だなあとか、ついてないなあ、ああもう疲れるなあ、ダメだ、できっこないよ、このようなネガティブなことばかり言っていると、脳もその気になってしまって、ちゃんとやればできるのにできなくなってしまうんだそうです。ですからそこを切り替えて、ポジティブに、俺はラッキーだ、楽しいな、素敵だな、なんだ簡単じゃないか、こんなふうな言葉を口に出していくと、そうすると私どもの脳というのはいつの間にかそれを信じ込んでくれるんだそうです。そしてうまくことが運ぶ。私はそういうのを自分として実践をしたことはないんですけど、どうぞ皆さん一度ポジティブシンキングというのを、積極思考というのをやってみてください。脳を騙すとか騙されるとか、こういう言い方をしてしまうと、その脳の持ち主である自分自身がなんかいつも騙されているような気がして、あんまり私好きではありませんけど、脳というのは確かに私どもの日頃の心がけとか考え方、あるいは気持ちの持ち方で、どんなふうにも私たちを変えていってくれるようであります。朝起きてトイレへ行って顔を洗う、ひげを剃る、それから食卓について新聞を読みながら朝ごはんを食べる、食べ終わったら歯を磨く、そして少し体を動かす。今言ったのはこれ私の朝の始まりです。こういう流れで私の一日はスタートするわけです。皆さんはどうでしょうかね。でこうした一連の動作を私は今ほぼ無意識にやってます。何も考えなくても体が自然とそういうふうに動いていきます。ルーティーンというね、言い方がありますが、ルーティーンというのができるとですね、あとはスムーズにことを運ぶようなんですよね。力まなくても。 勝手に体がやっている。脳が自動的にそのように動いてくれるということのようです。起き抜けでまだ頭がぼーっとしている時なんかはですね、気がついたらもうひげを剃っていたということもよくあります。まあ、無意識にやっちゃってるんでしょうね。自分がやろうとしなくても体が勝手に動いてくれている、まあ、これがルーティーンで、こうしたことは皆さんも経験あると思いますが、決して体の動きだけではないんです。私どもの考え方にもこれは当てはまります。自分が正しいと思った考え方を変えるっていうのはなかなかできることではありません。場合によっては一生涯ずっとそれを私は変えるつもりはないという頑固さだって持つ私たちであります。この考え方を変えるっていうのは、その壁にあるスイッチのオンとオフをパチンと切り替えるようなわけにはいかないんです。今日は衆議院選挙の投票日でございますが、保守かリベラルか、まあ、そんなふうな今回の選挙で言われておりますけど、保守かリベラルか、これだけで選ぶ、それはちょっとむちゃくちゃ大雑把な見分け方でしかありませんが、でも細かいことを考えていってそれを問われたって、もうわからないことだらけなんですよね。投票する人だって困ってしまうと思うんです。とにかく、まあ、分かりやすいことだったら、単純なことだったらまだいいけれど、少しでも入り組んだりしていると、込み入ったりしていると、もうそれを考え直すという作業は途方もなく大変なことですので、私たちは一旦こうだというふうに決めたら、もうその後はそれを変えようとしないのであります。私は今、頑固がいけないとか、頭をもっと柔軟にすべきだということを言っているのではありません。まあ、個人的にはむしろ頑固がもっと尊ばれてもいいんじゃないかとさえ思うぐらい。そもそも信じるっていうことは信仰的な頑固さが必要であります。信じたり信じなかったり、あっちの信仰こっちの信仰などと気が変わるのは信じるとは言えません。まあ、そこは大事なんですけれども、その前提に立ちながらあえて言わなければならないことは、信仰が悪用されたり間違って伝えられたりという危険性というものが信仰には、信じることにはいつもあるということでございます。間違って伝えられて、その間違った考え方が、教えがそのままずっと何世代も続いていくということが実際に歴史の中で繰り返されているんです。もちろんそれは宗教に限ったことではありません。政治においてもそうでありますし、経済においてもそうです。そして最近のこの新聞でよく目にいたします大企業によるデータの改ざん、これが長年にわたって行われていた、こういうことですから、科学技術の世界でも間違いが長いこと何十年にわたって引き継がれている、それが大問題となっているわけであります。さて、今日の例え話、これはそういった間違いが起こってしまった一つの例であります。この例え話がとんでもない解釈を生み出して、 それがそのまま代々と歴史の中を受け継がれていってしまったということです。そのことをお話したいと思います。今日の例え話のポイントはというとですね、まあ、ここに出てくるのはイエス様と祭司長とか長老という人たちなんですが、ポイントは祭司長とか長老といったいわば権威を持った人、権力を持った人たちの考え方や態度、これにイエス様が批判をしたというところでございます。ここがポイント。神様が預言者たちを何人も使わすんだけれども、そして預言者たちが悔い改めを呼びかけるんだけれども、権力を握った人たちがそれを聞き入れることをせず拒み続けてきた、そういう実態をイエス様はこのブドウ園の例え話でしたのであります。ですからここから説教をするならば、まあ、悔い改めということが一つの大きなテーマになってまいります。ところが今日申し上げたいのは、そういうオーソドックスなお話ではなく、これが勝手な解釈がなされて、ポイントから、話の中心からそれていってしまったという歴史があることです。キリスト教会はローマ帝国で広がりを見せていきました。そして教会がクリスチャンが広がっていくにつれて、初期のキリスト教会で何が起こったかなんですけど、何が起こったかというと、ユダヤ人に対する偏見でした。まあ、私どもユダヤ人に対する偏見と言われてもピンとこないんですけど、西洋では大変な大きな偏見となって人々の心を支配しているのであります。それはなぜそうなったかというと、イエスを十字架につけて殺したのはユダヤ人なんだと、こういう話が広がったからであります。イエスを十字架につけたのはユダヤ人でしたか？皆さん、死刑を言い渡したのは誰でしたでしょうか？ローマ人の総督ポンテオ・ピラトでございます。ユダヤ人ではないんですけど、そうなっちゃった。確か関東大震災が起きた時も同じようなことが起こったというお話を聞いたことがあります。民衆だけでなくて、この誤った考えを民衆だけではなくて、聖書から神の御言葉を説く説教者たちまでが、聖書を引用しながらユダヤ人への偏見を言い広めたんです。その時この例え話も用いられたようです。どんなふうに用いられたかというと、ブドウ園の農夫がこの主人から派遣されてきたしもべを殺してしまう、そしてとうとう最後には息子まで殺しちゃう、こういうお話ですよね。この農夫をユダヤ人に当てはめて説教がなされてきたというのであります。そしてユダヤ人が最後には神様から使わされた独り子イエスを殺してしまうというシナリオが中世の時代出来上がったのであります。この誤った受け止めが中世を経て20世紀のユダヤ人の虐殺につながっていったというのは 決して言い過ぎではないと思います。教えが刷り込まれていったんです。脳が騙されて、人々の見立てがパターン化してしまって、イエスを殺したのはユダヤ人という考え方がルーティーンとなって固まってしまったんですね。教会の司教が説教をする、それを人々が聞く、聖書に書いてあるのを知っていたのは教会の人たちだけですから、民衆はその司教が、説教者が語るお話を素直にそのまま聞いていくんです。ましてや教会を代表する司教が聖書の解き明かしをして、そのように言えばそれはそのまま正しいと民衆は受け取っていったのであります。ユダヤ人がイエスを殺したといえば、そしてそれが聖書を引用しながら、この例え話を使われながら説教されたら、みんなそれを素直に受け入れていったわけであります。教会が人々の心をまあわしづかみにしてですね、いつの間にか権力の座に居座ってしまった。教会がいつの間にか律法学者になってしまった。司教がいつの間にか祭司長になってしまったんであります。例え話の中でイエス様が批判したこの祭司長、長老、ファリサイ人、これに司教がなっちゃったんですね。権威というものを握ると人間はここまでダメになってしまうんですね。宗教改革もそうした当時の世相の中から起こるべくして起こったのであります。私たちって権威というものに本当に弱いです。権威の前ではもう何も言えなくなります。泣き寝入りするしかありません。イエス様はそうした泣き寝入りするしかない人々の側にいつもいて、権威ある人たちを、まあ、批判攻撃をしていったわけであります。権威ある者の側ではなくて、何も知らない民衆の側に神様がおられる、これがイエス様が語った神の国のメッセージであります。ですから私たちはイエス様の福音の御言葉を、私たちは権威者となって聞くことはできません。いつも何も知らない無知な民衆の一人としてしかイエス様の福音は聞くことはできません。本来今日の例え話はそこから説教されなければならないでありましょう。例え話っていうのはですね、まあ、身近な話題を使ってお話をするのでとっても分かりやすいですね。分かりやすいっていうのは逆に、まあ、大雑把にしかお話できないがために正しく理解されないっていうことがよくあるわけであります。あまりにもこの安易にですね受け止めてしまって間違って解釈されていくということが、まあ、実際にあるわけです。長い長いキリスト教の歴史の中で今日の例え話も幾度となく多くの説教者たちが話してきたでしょうけれど、この例え話の解釈でも そういうことが起きてしまったようであります。知らないっていうのは確かに無防備で、ですから私たちは何事もできるだけ知るべきであります。とことん知って一票を投じたいと思うんであります。知る権利を私たちは持っています。とはいうもののありとあらゆることを知り尽くすことなどできません。どんな分野の専門家であっても、どんなに物知りな人であっても、物事をよく分かっているように見えるけど、実は皆無知なのです。人間は無知なんです。過ちを犯すんです。無知だから過ちを犯すんです。罪を抱えているんです。そういう私たちであることを思わされます。信じるということも全てが正しいわけではありません。間違った信仰もあります。むしろそっちの方が多いかもしれない。また思い込みが強すぎたりもします。キリスト教信仰だってもちろん例外ではないということを今日の例え話でもお分かりと思います。イエス様はいつもこのような私たちの側にいてくださるお方です。何も知らない、無防備で、人から攻撃されやすい、でも強がりを言いたがるような私たち、誇るべきものが何もない私たちの側にイエス様はいてくださるのであります。権威の側にない、それが主イエスを信じる者のに与えられた信仰であります。パウロは言いました。誇る者は主を誇れ、誇る者は主を誇れ。十字架で貼り付けになったイエス様の姿、最も弱く最も力のない人間の姿をさらけ出したこの主イエスキリストを私たちは誇るのです。お祈りいたします。主なる神様、今日もあなたの御言葉で私たちを打ち砕き、私たちのおごりを取り払い、誇りを拭い去り、罪に気づかせてくださったことを感謝いたします。私たちがあなたの御子イエス・キリストの十字架によって誠に誇るべき姿を私たちに示してくださいました。どうかこのイエスにすがり信頼し、このイエスを信じ続けて、私たちがあなたに向いて正しくあれますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。